At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
最も一般的な認知症であるアルツハイマー病に対し、症状だけでなく病気そのものを改善する薬がここ30年で初めて開発され、患者に希望を与えています。アルツハイマー病治療薬であるレカネマブの世界的な大規模試験が行われ、アルツハイマー病の進行を遅らせる治療法に関する最初の証拠が得られました。この薬は現在、オーストラリアや世界各国で承認手続きが行われています。しかし、莫大なコストがかかるため、この薬に手が届く人は非常に少ないことが考えられます。認知機能の低下を抑えることを目的とした新しいアルツハイマー病治療薬が、イギリスで新たに承認され、オーストラリアでも間もなく使用できる可能性があります。レカネマブはオーストラリアの医薬品規制機関であるセラピューティックグッズアドミニストレーションによって審査されています。承認されればこの薬は今年後半にはオーストラリアで使用できるようになりますが、一人当たり年間およそ38,000オーストラリアドルの費用がかかります。この薬はすでにアメリカ、日本、中国、韓国、そしてイスラエルで承認されています。世界では推定5500万人が認知症にかかっており、そのうち50万人がオーストラリアの人々となっています。効果的な治療法がなければ、2050年までに国内の認知症患者数は3倍になると予想されています。リチャード・オークリー博士は、イギリスの認知症患者、介護者、そして専門家で構成された団体、アルツハイマーズ・ソサエティの研究副所長です。オークリー博士は、レカネマブはより良い治療への第一歩であると言います。これはアルツハイマー病の進行を止めたり、元に戻したり、治したりするような驚くべき薬ではありません。これは認知機能の低下を遅らせるのです。これはイギリスで最も死亡率の高い病気の進行を遅らせることができるイギリス初の治療法なのです。ですからこれは間違いなく決定的な瞬間です。この最初の薬はアルツハイマーズソサエティの研究に基づいており、その可能性は期待すべきものです。しかしこれが最後の薬になるわけではなく、薬の開発は始まったばかりなのです。オークリー博士でした。2022年11月には1795人の患者を対象とした世界規模の臨床試験の結果が発表されました。試験結果によると、レカネマブを18ヶ月間服用することで、初期のアルツハイマー病患者のうち、およそ4分の1の認知機能低下を遅らせたことが明らかになりました。デイビッド・エッサム氏と妻のシェリル氏は、アルツハイマー病がもたらす苦労を味わってきました。デイビッド氏は8年間アルツハイマー病を患っており、臨床試験にも参加しました。シェリル氏とデイビッド氏はこう語ります。普通の生活を送るためにあと半年だけ与えられたとしても、私たちは精一杯普通の生活を送りますよね。自分にできるベストを尽くすだけです。シェリル氏とデイビッド氏でした。しかしレカネマブを取り巻く興奮とは裏腹に、多くの人はレカネマブが高額で買うことができないことを恐れています。認知症とは、記憶、問題解決能力、言語、そして行動に時間とともに影響を及ぼす一連の症状を指します。アルツハイマー病は、進行性の記憶喪失や認知機能の低下などの症状を伴う特定のタイプの認知症です。 レカネマブは初期のアルツハイマー病に働きかけます。それは病気の大元とされているアミロイド β と呼ばれる脳内タンパク質の異常な蓄積を攻撃します。独立医療研究機関であるニューロサイエンスリサーチオーストラリアのビル・ブルックス博士はアルツハイマー病について36年間研究しています。ブルックス博士はレカネマブの投与に1人当たり3万8000オーストラリアドルかかるのはその薬の投与方法が原因であると言います。まず2週間ごとに1時間かけてレカネマブを含んだ点滴を打たなければなりません。歯磨きの後に毎回錠剤を飲むのとは違い、看護師が家に来るか、患者が病院あるいは点滴を受けられる場所に行かなければなりません。ブルックス博士でした。レカネマブを投与するために定期的に予約する必要があることに加え、アルツハイマー病の早期発見や副作用のモニタリングにも多額の費用がかかるとブルックス博士は言います。アルツハイマー病の原因であるアミロイドが脳内に蓄積していなければ、レカネマブを投与する意味はありません。しかし、脳にアミロイドがあることを証明するためには、PTE スキャンと呼ばれる高額な検査が必要です。それには1人当たり数千オーストラリアドルかかります。さらに、脳内に起こる副作用をチェックする必要があるため、MRI スキャンという検査を受ける必要があるのですが、これも定期的におよそ800オーストラリアドルから1000オーストラリアドルかかります。薬による脳内の出血や腫れなどの副作用が出ていないかをチェックするためのコストです。薬の製造や輸送、保存環境の適切な温度を保つためのコストはまた別にかかります。これらがレカネマブの投与が大変高額な理由です。ブルックス博士でした。レカネマブは現在、政府が補助金を支給する医薬品リスト、ファーマスーティカルベネフィッツスキームに含まれる可能性も検討されています。イギリスではレカネマブは公的医療制度であるナショナルヘルスサービスでは使用できません。なぜならその指導草案では、この薬がもたらすメリットはコストを正当化するには小さすぎるとされているからです。ブルックス博士はレカネマブの価格がより手が届きやすいものになるかどうかは今すぐにはわからないと語ります。アルツハイマー病の進行を遅らせることができれば、それは大きな成果と言えます。しかし、現時点での我々の知識では、どれだけの量をどのくらいの期間投与すればよいのか、また、どれだけの患者がその薬に耐えられるのかわかりません。ブルックス博士でした。オーストラリアでレカネマブが使用できるかどうかはまだ確定していませんが、ブルックス博士はこの薬の開発は期待すべきものであり、アルツハイマー病研究の新たな段階の始まりだと肯定します。この薬は数十年にわたる研究の集大成であるため、大変期待しています。ついに脳からアミロイドを除去する薬ができたのです。患者の脳のスキャンを見ると、アミロイドでいっぱいになっているのがわかります。そして1年間治療を続けると、アミロイドはほとんどすべてなくなります。ですから、第二次世界大戦時のイギリスの元首相、ウィンストン・チャーチルのように考えてみると、これは研究の終わりではありません。もうすぐ終わるのではなく、まだ始まったばかりなのです。ブルックス博士でした。アルツハイマー病の夫を持つシェリル氏は、この治療法は患者の人生を変えるだろうと言います。次の世代にそれは大きな変化をもたらすでしょう。シェリル氏でした。このストーリーを聞いて質問や相談したいことがある場合は、ナショナルディメンシアヘルプラインが24時間いつでも対応しています。電話番号は 1800-100-500 です。または dementia.org.au をご覧ください。SBS ニュースのシドニーランとビワクワンのストーリーを SBS 日本語放送の武田圭奈がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。